舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介いたします。観光振興課より宮下恵里さん、坂井谷翔太さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今年一発目のこの待ち人来たるのコーナーはこちらのお二人にゲストにお越しいただいております。さあ今日はですね、まずは海軍舞鶴鎮守府開庁120年、さっきのね京都新聞ニュースにも出ておりましたけれども、軍艦通りデジタルスタンプラリーについて、こちらがね公表につきなんと期間延長になった、
はい、
そうですね、
はい、
はい、こちらねもしかしたらまだねご存知じゃないリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、ちょっと概要を教えていただいてもよろしいですか。
はい、じゃあちょっと概要を説明させてもらいます。はい、今回その海軍舞鶴鎮守府開庁120年を記念して、デジタルスタンプラリーの方を行ってます。スマートフォンでアンブラマップっていう、アプリを使用していただいて、そのアプリを使用したスタンプラリーとなっております。ですね、コースがですね東舞鶴の、古地図を使って、スタンプラリーをしていただくんですけれども、はい、ブラッド1時間コースとコンプリートコースの2コースコースがありまして、ブラッド1時間コースはその名の通り1時間ぐらいでクリアしていただける簡単なコース、コンプリートコースはだいたい人にもよるんですけど 2,3 時間かけて全ての、ポイントを回っていただくコースになっております。それぞれですね、東舞鶴の、地区には通り名に軍艦の名前が付けられた通り名があるんですけれども、はい、そのポイントを回っていただいてクリアされた方にはコースごとにプレゼントを差し上げるというスタンプラリーになっております。
はい、ありがとうございます。ということでね、アンブラマップというアプリを使ってこちらね古地図というふうにおっしゃいましたけれども、古い地図ということなんですかね。
はい、ですね1936年に発行された新舞鶴市街地図という、本当にもう昔の手書きで書いてある古い地図をベースにスタンプラリー回っていただいて、ただ、アプリなので現代の地図とも切り替えられるので、いや今はこんな場所やけど昔はこうだったんだ、こうだったんだなっていうのが見比べながら街を歩いていただけるスタンプラリーになってます。
はい、ということでねすごいですよね、今の地図とその1936年の地図をこう見比べることもできるということ で、なんかその自分のお父さんお母さんそしておじいちゃんおばあちゃんの世代、あこんな街並みだったんだというふうにちょっと新しい発見もありそうですよね。
そうですね、本当に昔からあるお店とかもあったり、もう全く違うものになってたりとか、いろんな発見が私も歩いてみたんですけど新しくありました。
はい、なんかそんな風に、ね、歴史を感じるこのスタンプラリーになっているわけなんですが、コースが2つ今ご紹介いただきました。フラットブラット1時間コース、そしてコンプリートコースということで、だいたい 2,3 時間のコースがあるということなんですが、はい、こちら昨年からですよね始まっておりますけれども、はい、結構いろんな方がもう挑戦されてるんでしょうか。
そうですね、コロナの期間があったのでなかなか難しいところもあったんですが、宣言が明けてからとかたくさんの方にしていただいて、だいたい1000人ぐらいの方にチャレンジをしていただいております。でチャレンジしていただいた方ほとんど皆さんクリアしていただいてて、うん、はい、楽しんでいただけてるんだなということで今回期間延長にさせていただきました。
すごい、1000人もの方がチャレンジされて、はい、そしてほとんどの方が、ゴールされた、
そうですね、
ゴールというか、はい、
クリアされて、はい、
ということで大変好評ということで期間が延長となっております。これが、昨年で終了予定だったものが、はい、いつまで延期になるんでしょうか。
はい、去年の12月28日までの予定だったんですが、延長させていただいて今年の1月31日まで、今月末まで 期間延長となっております。
はい、今月いっぱいね、こちらの軍艦通りデジタルスタンプラリー開催に延長が決まったということですのでね、あ、そうやっとやりたいと思っとったんやけどなと思っておられた方、はい、ぜひぜひこの機会に試していただけたらなというふうに思います。これね、実際に歩いてみても面白いでしょうし、地図を見るだけでもいろんな発見があってとても勉強になるんじゃないかなというふうに思います。
はい、
こう歴史好きの方はもちろんですけれども、なんか普段お散歩を日課にされている方とかも良さそうですよね。
そうですね、うん、はい、いつもと同じ散歩コースだけれども違う顔が見れたりするので、うん、またこれ1日でクリアしていただかなくても何日間かけてクリアしていただいても問題ありませんので、今日はここの散歩コースにしよう、今日は明日はあそこにしようって言って、うん、いろいろ気分を変えていただけると思います。
はい、ということでね、自分のペースで無理なく参加できるようなスタンプラリーとなっております。そしてこのね、軍艦の通り名がね、東舞鶴の市街地つけられているということなんですが、あのね、大門とか、あの三笠とかなんか書いてますもんね。
書いてありますね、
街歩いててもね、
はい、プレートが。
でもその細かいところ知らなくないですか。
そう、ちっちゃい道も33箇所あるので、全部で
全部名前がついてるということなんですね。
そうなんです。
いや、これ知らないですよ ね、 ね、住んでてもね。ぜひそういったところにもね、注目して新たなこの舞鶴の魅力を確認していただけるツールになるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひこの機会に軍艦通りデジタルスタンプラリーですね、今月いっぱいまで延長されているということですので、参加してみてください。さあ、それではここで1曲お届けしようかなと思うんですが、そんな宮下さんからリクエストをいただいております。曲紹介お願いいたします。
はい、ミセスグリーンアップルさんの僕のことという曲です。大好きな曲です。お願いします。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。さあ、本年最初の町人は観光振興課の宮下恵里さん、坂井谷翔太さんにお話をお伺いしております。さあ、先ほどね、海軍舞鶴陣地府会長120年軍艦通りスタンプラリーが期間延長になりましたということでね、今月いっぱいまで開催が延長になりましたというお話をお伺いしたんですが、同じくね、この陳寿府会長120周年記念でいろんなことがね、去年ありましたよね。
はい、
でその中の一つに海軍ホットウイスキーというものがあるということなんですが、はいはい、こちらもご紹介いただけますか。
はい、舞鶴市内にある海上自衛隊第4術科学校に、あの当時の海軍の料理の教科書の原本が残っておりまして、うん、はい、3種類あるんですけど、その中の一つの大正7年に発行された海軍4等主計兵中将教科書という、まあ、海軍の料理教科書がありまして、
はい、
そこにあのホットウイスキーっていうのがあの記載があって、海軍でもあの飲まれていたんです。でそれを舞鶴観光協会さんの働きかけで、当時そのあの海軍御用達だったサントリー酒類株式会社さんに協力をいただきまして、その、あの料理の教科書に記載のあるホットウイスキーを復刻をされました。で、まあ、それと加えて、その現代の食文化に見合った新しいそのレシピ2品もサントリーさんに開発いただきまして、その3種類が海軍ホットウイスキーカクテルとして舞鶴市内の飲食店、今23店舗で提供されてます。
はい、ということでね、こちらもすでに飲んだよというリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんけれども、こちら舞鶴観光協会さんとサントリー酒類株式会社さんのコラボにより完成したあの海軍ホットウイスキーカクテルということで、はい、当時のね、その海軍の教科書に載っていたホットウイスキーのレシピを復刻した、
はい、
それプラス現代の食文化に合わせて今風のアレンジも2つ、はい、お目見えしているということで、はい、今3種類のお酒が提供されているということなんですね。はい、今ね、私もこのホームページ、舞鶴観光ネットさんのホームページを拝見させていただいてるんですけれども、
はい、
ここにもね、その 当時のカクテルは多様な味を楽しむというよりかは、はい、むしろあまり品質の良くない蒸留酒を美味しく飲むための工夫という側面もあったようですというふうにも書いています。で、はい、そんな中で今の目で見てもこのホットウイスキーは魅力的ですよということでね、ご紹介がされていますけれども、はい、ここに載っているのがね3種類、
はい、
はい、そなんか名前もかっこいいですね、一つずつ。
あ、そうですね、
はい、はい、
あの、まあ、海軍レトロブレンドというのがその大正7年の教科書に載っていたホットウイスキーを、はい、あの復刻したその当時の作り方で再現したものでして、
はい、
あのそれはさっき言っていただいたその砂糖を入れたり、うん、スパイスを入れたりしてそのちょっとこう雑味のあった当時のウイスキーを、まあ、美味しく飲む、で寒い冬の船の上で温まるっていう、うん、まあ、その工夫で生まれたものだと思うんですけど、それが、はい、海軍レトロブレンドって甘くて、うん、あの女性とかにもおすすめな、商品というか飲み物です。
海軍レトロブレンドというのがね、先ほどご紹介いただいたこの復刻されたホットウイスキーということですね、
はいはい、
でこちらもレシピがね実はこのホームページに載ってまして、
はい、
あの舞鶴市内の飲食店今23店舗でも提供されてますよというお話だったんですが、
はいはい、
なかなかねちょっと飲みに行けないわという方、うん、ちょっとコロナまだ気になるわという方とかね、はい、いらっしゃるかと思いますが、お家でも簡単に真似していただけるような。
そうです、はい、はい、舞鶴観光協会さんではこれに合わせてあの YouTube でも動画、うん、まあ、そのホームページでも載せとるんですけど、動画をあの作成されまして、すごいあの当時のなんかレトロ感のあるかっこいい動画で、うん、あの3種類とも作り方をが分かるような動画になってますんで、
はい、
それ見てお家であの簡単に作ることができますんで、よかったらお家でもお楽しみください。
はい、こちらの動画拝見しましたけどすごいかっこいいですね、
はい、
このバーテンダーさんは本当にいらっしゃるんですか。
はい、あの実在されてるあの綾部氏の方の英語の先生っていう風に聞いとるんですけど、うん、この、はい、このためにあのおひげも生やして雰囲気をバーテンダーの雰囲気を出していただきました。
役作りをしてくださって、
はい、
ということでね、この動画を、ね、見ながら作っていただいてもいいですし、
はい、
この材料や作り方っていうのがあの写真と文章でも載っておりますので、
はい、
ぜひお家でされる方も参考にしていただきたいなと思います、
はい、
この海軍レトロブレンドはちょっと甘みがあって女性でも飲みやすいということなんですかね、
はい
はいはい、そして他にもありますけれども、
はい、その現代風アレンジなんですけど、一つがホットカルダモンビームっていう名前でして、
うん、
あのジンビームを使用した新レシピなんです、
はいはい、
であのそこにカルダモンっていうのとあのコリアンダーパウダーっていう、まあ、スパイスを少し入れた、うん、であのお湯で割ったホットウイスキーなんですけど、こう時間が経つにつれてそのスパイスが染み出して味の変化が楽しめてとても美味しい商品です。
じゃあこうゆっくり飲んでいただくと味の変化が楽しめるという感じなんですかね。
そ
うですね、
はい、それともう一つ、うん、あの水ホットというものもありまして、これはあの水というサントリーさんが出しておられるあのジンなんですけど、それとそれにまたその、香辛料と天茶を入れてたお湯割りでして、水っていうのがもともとその柚子とか生姜とか緑茶をこう少し混ぜたお酒なんですけど、お湯をそれで割ることによってさらに、その柚子生姜緑茶の香りが広がりますし、うん、で、入れたそのクローブっていうスパイスの、うん、がバニラのなんか香りがするんですけど、 それも広がってあの飲みやすいです、美味しいです。
なんかすっきりしてるけど少しこうふんわりと甘さも香るような、
はい、
なんかおしゃれですね。水ホット、はい、ということで、はい、水本来の柚子や生姜や緑茶の香りは、はい、このねお湯で温めることによって広がって、
はい、
さらにこのクローブのバニラの香りも広がるという、
はい、
なんかすごくおしゃれですね、
はい、
こんな家で飲んでたらめっちゃおしゃれじゃないですか。
そうですね
、はい、こういったものもねレシピ載っておりますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。そして、海軍ホットウイスキーが楽しめるお店ということで、お店の一覧もこちらのホームページ、舞鶴、はい、観光ネットさんのホームページに 載っておりますので、参考にねお出かけしていただけたらなというふうに思います、はい、これなんかホットウイスキーって言われるとなんかあったかいから、はい、冬の飲み物っていうイメージあるんですけど、
そうですね、
冬で終わりですかこれ。
一応もうずっとこの先も舞鶴の新名物となるべく提供していただきますし、はい、お店も順次拡大する予定ですので、舞鶴、ね、市内で、はいはい、ずっと楽しめる。
なるほど、じゃあ通年通してお飲みいただけるということなんですね、はい、はい、ありがとうございます。興味のある方はぜひねお店で、そしてお家でも楽しんでいただけたらなと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は観光振興課宮下さん、坂井谷さんにお話をお伺いしております。さあね、昨年は海軍舞鶴鎮守府会長120年ということで、さまざまな企画が催されておりました、軍艦通りデジタルスタンプラリー、こちらも好評につき今月いっぱいまで延長になっているというお話、はい、そしてねこの120年を記念して、舞鶴観光協会さんとサントリー酒類株式会社さんのコラボにより、はい、海軍ホットウイスキーカクテル、こちらも販売が開始になったという話題を今お聞かせいただいたんですが、はい、他にもこのね120年を記念してアレンジ肉じゃが、はい、というメニューが誕生したそうですね。
はい、肉じゃがは舞鶴発祥の地
って言われてますよね、
はい、うん、でそれがもともとは舞鶴鎮守府初代司令長官の東郷平八郎さんが、
はい、
まあ、きっかけになったと言われてるんですが、まあ、当時、ビーフシチューを作らせようと思ったら、そのワインとかバターとか、
うん、
っていう調味料がまあ貴重でなかなか取り扱えない中で、うん、醤油と砂糖を代わりに使ったら、まあ、美味しい今の肉じゃがの原型で、
なるほど、
はい、できたって。で
それが思ってたんと違うけど、はい、美味しかったっていう。
そうなんです。でそれがその、まあ、先ほどのホットウイスキーの教科書が、うん、自衛隊さん第4術科学校に残っとるって言いましたけど、その、まあ、違う別の教科書なんですけど、はい、同じように自衛隊の海上第4術科学校に残った教科書に、うん、甘煮という名前でのレシピが残ってまして、まあ、そういうこともあって舞鶴肉じゃが発祥の地っていうふうに言われとるんですけど、
なるほど、は
い、でその、まあ、発祥の地ならではのアレンジした肉じゃが、うん、例えば肉じゃがグラタンやったりとか、肉じゃがコロッケとか、
うんうん、
そういうアレンジがもともと舞鶴市内でもお店で食べれたりっていうことが、うん、もともとあったんですけど、
コロッケは食べたことあります。
あ、うんうん、はい、美味しいですね。
美味しいですよね、
はい、であったんですけど、その、まあ、120年海軍の鎮守府できて120年っていう取り組み節目の年やったんで、
はい、
もう一回ちょっと見直そうかなっていうところで、7月に、うん、まあ、舞鶴に住んどられる皆さんから、うん、普段その家で肉じゃが食べるときにしとるこのアレンジだったり、まあ、こんなんしたら美味しいんじゃないかなっていうようなアレンジを7月に募集しましたところ、75ものアイディアが集まりまして、で、まあ、そのアイディアをもとにさらに舞鶴市内のお店で、うん、まあ、アレンジを加えて自分のお店流に工夫した新レシピっていうのを、はい、結局、6個の6店舗から7品の新しいメニューが完成というか開発されまして、
うん、
舞鶴市内でも食べていただけます。
はい、うん、ということでね、私も肉じゃが大好きですけれども、はい、これのアレンジメニューが、
はい、
舞鶴市内の店舗でも召し上がりいただけるということなんですね、はいはい、例えばどういったものがあるんでしょうか。
例えば肉じゃがピザとか。
わー、なるほど、
はい、肉じゃがシューマイなんてものもありますし。
入れちゃったんですね。
はい、
へえ、
おしゃれなとこで言った肉じゃがの煮こごりだったりとか、
はい、
はい、あと、はい、肉じゃが卵とじ丼、
うん、あ、それはなんかイメージつくけど、
はい、
うん、
肉じゃがのアンクルート、
全然わからん
なんか パイで包んだよね。
パイで包んだ、
はい、
洋風っていう感じですかね。
洋風、洋風ですね。
へー、
あと肉じゃがココットっていうちっちゃい器で、
うん、
香草パン粉焼きっていう、
あ、美味しそう、はい、
ていう、合計7品かな、が新たに誕生しまして、
すごい、
どれも美味しいです。
めっちゃ美味しそう、みんな召し上がったんですか、お二人は。
はい、
いただきました。美味しかったです。
いやで、実際にこれ舞鶴市内の店舗でも提供がされているということですので、ね、こちらもホームページにお店載ってるんでしょうかね。
そうですね、舞鶴市のホームページで載ってます。
ぜひこちら参考にね、食べていただきたいなと思うんですけれども、こちらもね、いろんなその寄せられた75のアイデアが一覧でずらっと載っておりますので、なんかね、肉じゃが作ったけど余っちゃったなっていう時、こんな風なリメイク
そうですね
だったりアレンジだったりっていうのが、ここ参考にしていただくとすごいいっぱい載ってますね。
はい、その75品のレシピすべて載せてますので、もうどんどん家でも作っていただけたら嬉しいなと。
すごいですね、これもう本当めちゃくちゃ美味しそうですよ、この韓国風肉じゃがとか。
それ食べてみたんですけど、すごい美味しいです。
辛いんですか。
辛いっていうか、なんか、そのニンニクとニラが入っとるんで、
餃子っぽい感じになるの。
そんな感じ、食欲をそそるっていうか、僕好きな味です。男が好きな味
え、女性はどうですか、宮下さん、どんなアレンジメニューが。
韓国風はでも女性でも美味しいメニューでした。なんか肉、いつもの肉じゃがとちょっと違う変化が楽しめる味になってました。
ということでね、いろんなアイディアがね、舞鶴市のホームページに載っておりますので、ぜひ検索して参考にしていただけたらなというふうに思います。なんかこんな風にね、いろいろと歴史振り返ってみますと、舞鶴っていい街ですね。
はい、とてもいい街です
なんかすごく素敵なね、この歴史があったり、この食文化もそうですけれども、こういったスタンプラリーでもね、改めてこう遊びながらお散歩しながら街のことを学べるような企画をね、いろいろとこう提供していただいております。ぜひね、こちら参考にしていただきながら、舞鶴の街をもっとね、知っていただけるきっかけになればいいなというふうに思います。それでは本日のゲストは、舞鶴市観光振興課より宮下恵里さん、境谷翔太さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。